一度ご起立ください。礼拝唱詩。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大きくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。賛美392番、1節、3節、4節。主の祈りを捧げます。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。我らは確信じ、世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、
乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構え、家畜より来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。本庁与えられました聖書の御言葉はマルコによる福音書16章の15節から20節、新約聖書の98ページを開きください。マルコによる福音書第16章15節から20節。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この主の日の朝、私たち樂福教会にあなたによって招かれた者たちは、心を合わせて祈りを合わせてあなたを賛美礼拝する時を持っております。場所をそれぞれのところに置いて礼拝をする朝となりましたが、あなたが私たち一人一人を その内面において一つに合わせ、その賛美と祈りを一つの声としてしっかりと聞き受け止めていてくださることを信じて感謝をいたします。さまざまな試練がありますけれども、その試練が与えられるたびに、私どもは主の教会に属していることのその恵みの深さをこそ思うのであります。その恵みを与えられているからこそ、ひとときの間互いに相分かれて過ごすことをも耐えることができる。いや、その時にこそ一層深く与えられた恵みの深さを思い、また知るのであります。神よ、この朝もただいま司会者によって述べ伝えられましたあなたの御言葉を、私たち一人一人にあなたが年頃に解き明かしてくださるように、そしてその御言葉を通して自分たちが一体何者であるのか、そのことを一層深く知ることのできるものとならせてください。この一週間の間にも教会員一人一人それぞれに洛北教会を思って祈りを捧げて、あるいはまた献金をも携えてここを訪ねてくださいました。一人一人の教会の思い、祈り、それを神様、本当に感謝を持って受け止めたく願います。どうぞこの教会にあなたが集めてくださった兄弟姉妹たち一人一人、あなたが深く深く顧みてくださいますように。先に愛するものを天に送られた兄弟が初めてそのことを通して教会に触れられて、今朝もまたぜひ礼拝に出たいとそう思ってくださっていたことを聞きました。またどうぞ再びこのところを訪れて、あなたの御言葉に触れる時を一刻も早く与えてくださるように切に乞い願います。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の箇所でありますけれども、単元といいますか、まとまりとしては14節から始まってまいります。そこにどう書いてあるかというと、その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と固くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからであると書かれています。復活されたイエスを見た人々、特にこれは婦人たちのことでありますが、その人々がご復活のイエス様と出会った、それを報告します。ところがこの11人はそれを信じなかったというのであります。それでイエス様に2つのこと、不信仰と固くなな心、そのことを咎められているわけであります。ところがそのすぐ後でイエス様は15節で言われます。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えよ。不信仰と固くなな心、それがこの11人のこの時の現実であり、また本質であったのであります。そしてその不信仰と固くなな心を持つこの11人にイエス様は全世界に出て行って福音を述べ伝えよ、 宣教の技を託されたのであるとマルコ福音書は私たちに語るのです。これは実に不思議なことであります。不信仰で固くなな人間をなぜイエス様は宣教に行けと言ってお使わしになったのでありましょうか。しかし私は実はここにこそ宣教とは何なのか、そして教会とは何なのかということの秘密というか、それこそまた本質、それがはっきりと表されていると思う。そのことに聖書を読んでいて気づかされましたときに、やっぱり思いましたね。聖書ってなんてすごいんだろうと本当に思いました。そっか、黙想にも書きましたけれども、堅くなで不信仰、それが私たち人間の姿であるとマルコはここで語ります。だって11人がそうなんですから。ここで言う11人というのは言うまでもなくイエス様の12だし、1人が欠けて11人、ですから聖書の中で福音書の中で特に11人とか12人、この数字はとっても大事な数字でして、その数字こそはまさにイエスの使徒たち、弟子たち、そして使徒となった者たちという意味のこの数字であります。その11人が普通宣教と言いますと、宣教する側とされる側がある、こう考えますね。宣教する側って誰だ、現代で言うならばもちろん一番その宣教する側の代表者、責任者は牧師だということになるでしょう。そしてしかし宣教という務めは牧師だけの務めじゃありませんよ。私たち信徒もみんな宣教の務めを託されているんだというようなことをよく聞きます。あ、そうか、じゃあ宣教は牧師の務め、そして次には羊たちの務めであるかな、さらには全信徒の務め、すなわち教会そのものが宣教する側、そして我々の言葉を聞くその人々が宣教される側、まだ洗礼を受けていない人々、これが宣教される側、そのように考えるのではないでしょうか。しかしここはそうではないと語っています。実は誰が宣教するか、それは19節です。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた、お着きになったわけです。そして20節、一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教したと語られます。これは実は完全な対比をなしていまして、イエス様の方は天に昇る、そしてその時に同時にイエスの昇天ということが起こった、その事柄を前提として、そこから弟子たちは宣教の旅に出かけていくわけです。それで主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であること、それに伴う印によってはっきりとお示しになったとあります。で、彼らの語る言葉っていうのは17節に出てきます。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。で、この新しい言葉っていうのは何かっていうと、ニュースペーパーに載っている言葉という意味ではありません。あれは新しい言葉ですからね。だから我々はそういうふうに呼ぶわけですけど、そういう意味ではありません。今まで聞いたことがない言葉、そして人間が絶対に語り出すことのできない言葉、それはすなわち神様から来る言葉 という意味なのであります。昨今、これはまた役員会で資料としてお配りしようと思うんですけれども、教団のある委員会が主催をして、東京神学大学の学長である羽賀勉先生に講演をお願いしたんですね。どういう講演かって、食材論について語ってくれ、約1時間半2時間近くそれを全国でズームで聞きました。2、30人参加するかなと思ったら100人以上の人々が登録してくれて、みんなで聞いて、それでまた対論をするっていう、大変有意義な会だったと思っています。その記録を全部一つの文章にまとめていただいたやつを、今度皆さんにお渡ししようと思っているんですけども、食材論、私は今日本のキリスト教会にとって最も重要な論点の一つがこの食材論であると考えまして、それゆえにこのテーマで語ってほしいと羽賀先生にお願いをしたのであります。その期待に本当によく応えてくださって、大変準備をしたお話、その中でも彼は触れていましたけれども、本当に教会の危機、信仰の危機、それは十字架なきキリスト教、食材論なきキリスト教、それがもう本当に横行しているということの問題ですね。これは教会全体としてぜひ受け止めていただきたいし、研修会というか学びを続けていきたいと思います。教会としてもね、その食材論なきキリスト教、十字架なきキリスト教とは何かというと、新しい言葉なきキリスト教ということです。どこに行っても聞ける言葉しか語らない教会、そういう説教ってね。私はいつも言う、それならもう教会辞めて NPO 法人になりなさいよって。人間の絆だとか弱い者の側に立つとか、それは大事なことですけれども、教会でなくったってどこででも聞ける話しか、説教しかしない、もうそれはあってはならないことだと思う。人はなぜ教会に来るか、ここでしか聞けない新しい言葉をここでのみ聞くことができるから、人は礼拝に集うし、そして説教に耳を傾けていく、そういうことであろうと思う。従いまして、この新しい言葉というのは頑なで不信仰な11人が自分の見解やら自分の思いの中から語り出してきた言葉では全くないということです。この新しい言葉とは、今まで人間が聞いたことのない新しき言葉、それをこの不信仰で頑なな11人がそれでも語っていったのだというのです。それはなぜか、もう答えははっきりしておりますね。すなわち、その言葉を復活のイエスがこの11人に与え続けてくださったからである。それゆえにこの11人はこの新しい言葉を全世界に向けて語り続けていった。ここではっきりともう分かります。一体誰が宣教し、その宣教の受け手とは誰か。宣教の主体はこの昇天された復活のキリストであって、宣教される側とは誰か。まず一番最初にその宣教を受け止めていく、一番最初に宣教されるのはまさしくこの11人なのであります。この11人が誰よりも早く、そして誰よりも深くご復活の主による与えられる新しい言葉を聞き、それを受け止めていくんだ。最初の宣教される連中、人々、それこそがこの11人なのである。そしてこの11人は自ら宣教をしていただいて受け止めることのできたその言葉を人々に述べ伝えていく。それはその新しい言葉を人々と共有するということであります。ここに私は宣教の本質があり、また教会の 本質があると思う。教会が宣教する、まだ洗礼を受けていない非キリスト者に宣教しているのではありません。まず教会は自分たちに対するご復活の主イエスの宣教の言葉を受け止めていくのです。誰よりも早く。そこでもし私たちがその復活の主の御言葉によって宣教されなかったら、その宣教を受け止めることができなければ、この世界にその新しい言葉というのはもはや届いていかないのである。私は今日本の教会にそういう事態が非常に深く深刻な形で進行しているのではあるまいか、そう思わざるを得ない。しかしだからこそ私たちは思う。我が荒国教会は誰よりも早く、誰よりも深くご復活の主の天に昇られたその主イエスの新しい言葉をこそしっかりと聞き続けていきたい、受け止め続けていきたい。そのことを通してその復活の主の言葉を、またその技をこの世に開いていきたい、示していきたい。二十節に、弟子たちは出かけていって至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であること、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。主が共にいてくださって託された言葉を語るんだけれども、その託された言葉こそが本当に真実な言葉であることを主ご自身がたくさんの印によって証明し続けてくださる。今もそうだ。教会とはまさにこの現実を体験しつつ歩む群れなのであります。洛北教会そのものにご復活の主がその御言葉が真実であることを、これまでの長い歴史の中で、この教会の歴史の中で証しし続けてくださったのである。その主イエスの証しをこれからも私たちはしっかりと見て感謝して信じて、託された主イエスの御言葉を自分自身に対する宣教の言葉として受け止めつつ、一番深く宣教されるものとして受け止めつつ、その恵みを世の人々に分かち合っていくものでありたい。私たち一人一人の人生そのものがそのような人生でありたい、そのように深く願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、宣教とは何か、教会とは何か、不信仰で頑なな11人がまさしくあなたの宣教を受け止め、そしてそのあなたの言葉を人々と共有していく、その技を通して彼ら自身がまさに教会となり使徒となっていったのであります。その主体はどこまでもご復活の主イエスキリスト、あなたであります。神よ、どうぞこの教会になお新しい言葉を与え続けてください、聞かせ続けてください。そしてその言葉の真実であることを、あなたのお働きの中に私たちがしっかりと見、そして世に向けて証ししていくことができるようにしてください。神様、再び分散礼拝となりましたけれども、今礼拝を共にしてくださっている 洛北教会の兄弟姉妹たち一人一人、どうぞあなたが守り支えてください。また共にここで相見る日を通る限り速やかに与えてください。教会学校の子どもたち一人一人を覚えて祈ります。喜んで教会に集ってくれていたあの幼い子どもたち、中高生の子どもたち、どうぞまたみんなで感謝と喜びを持って共に礼拝することができますように、どうぞその時をお与えください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
祈ります。天の父なる神様、一週間の歩みを終え、日曜日の朝、それぞれの場所においてあなたに礼拝をお捧げすることができました。心より感謝いたします。さまざまな事情で礼拝に参加できなかった人たちの上にもあなたが変わらない恵みをお与えください。困難な日々が続いておりますけれども、一人一人の上に見ておいてくださり、励ましと力を与えてください。ただいま感謝と献身の印として御前に献金を捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
宗法に従い報告をいたします。緊急事態宣言発出に伴い、本日より分散礼拝となっております。本日予定されていた集会はすべて中止となりました。なお礼拝後には臨時役員会が行われます。役員の方は会議室へお集まりください。しかしながら朝夕の聖書研究会祈祷会は通常通り行います。今週は28日の水曜日、新明記第9章岡本牧師による、聖書研究と祈祷会がそれぞれ10時半19時半より行われますので、そちらを覚えてご出席ください。引き続き YouTube によるライブ配信も続けておりますので、どうぞそちらの方で礼拝出席をお願いいたします。献金につきましては、平日教会に直接ご持参いただくか、郵便振替銀行振込にてお捧げください。教会財政保持のため何卒ご協力をよろしくお願いいたします。集合礼拝再開につきましては、改めてホームページ礼拝後の報告にてご連絡いたします。以上で報告を終わります。一同ご起立ください。唱詠541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。教会員の皆様にも改めてお知らせをしたいと思います。誠に残念なことではありますけれども、再度分散礼拝の形で礼拝を守ることとなりました。再開に際しましては、またホームページ、そして電話の連絡網等でお知らせをいたしますので、そちらの方どうぞご覧いただきたいと思います。本日は礼拝後臨時の役員会を行います。直ちに役員の皆様会議室の方へお集まりください。他に教会員の方にお知らせすべきこと何かございますでしょうか。よろしいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。